2025年9月30日火曜日、時刻は午前7時59分になるところです。さて、60詩歌を読んでおりますが、前回に続いて今日は15番目は謙、謙虚の謙となっておりまして、この記号上3本が陰、陰、陰ですから、天地の地ですね、地を示す根で、下3本が陽、陰、陰となっておりまして、これは山を表す言で、通称の名称が地山県となっておりまして、で、翻訳者たちがこの県につけたタイトルが実るほど頭をたるる稲穂かなとなっておりますね。大体なんとなく内容が分かりそうですが、まず解説。太夫の蚊の次に剣の蚊が置かれていることに注目しよう。太夫は盛大豪雨を意味した。剣は公平勤奮である。国民所得が倍増しても所得格差が広がるのでは社会は不安定となる。謙とは謙遜謙虚であること。己を虚しゅうして人にへりくだるのである。私欲私の欲慢心を捨てて人に従う。それは満月が必ず欠け、鉱山が水に削られて低所に堆積するようなものだ。好奇であればあるほど非戦に奉仕する心を忘れてはならない。優れた才能、美しい要望は謙虚であることによってより一層輝きを増すのである。まずこの解説がありまして、続いて原文の翻訳、こうなっております。剣は伸び栄える。高きに位する天もその気が加工して万物を生んでこそ真に輝かしきものとなる。地は低く気を守ってこそその気が上昇して天の働きに雇用できるのだ。満月がやがて欠けてゆくように栄満を減らして栄満こう満ちるということですね。栄満を減らして剣すなわちつつましいものを補うのが天の道だ。鉱山を削って深刻を埋めるように栄満を変えて剣に行かせるのが地の道だ。富者富む者富者に災いを与えて賢者つつましい賢者に福を与えるのが神霊神霊神の霊の道だ。凶慢おごり高ぶること、凶慢を憎んで謙虚を好むのが人の道だ。謙虚な人は尊位にあれば輝き光り輝き、謙虚な人は尊位高い位置たっ飛ばれる位置にあれば光り輝き、非戦の身でも軽侮されない、軽侮軽んじられない、軽侮されない。それゆえ君子は終わりを全うできるのである。最後のところもう一度。謙虚な人は尊位にあれば光り輝き、非戦の身でも軽侮されない。それゆえ君子は終わりを全うできるのである。 とこう原文になっておりましてですね、タイトルが示すように「実るほど頭をたるる稲穂かな」というあの姿でありなさいよということですね。その象徴的な君子の心得を言うこの対象、対象、高い山が低い地の下にいる、これが剣の過小である。君子はこの過小を見て、大きを削って少なきに加え、物事の均衡を保って公平を心がけるのである。そうしなさいということですね。続いてこの総論の上で言葉どう運んでいって、どう心構えをすればいいかということですね。まあ予見ということですけれども、6本の記号がそれを示しておりまして、まず一番下、書院、嫌が上にもへり下って身の徳を養う者こそ君子である。大河を渡るような危険に立ち向かおうとも吉。二、陰、謙虚な心はおのずと言動に現れる。この心を失うことがなければ吉。三、陽、天下のために献身して、しかも謙遜の心を失わぬ者こそ君子である。万民が振幅する。終わりを全うして吉。四、陰、すべてに謙遜の心で処するならば、はっとにたがうことなく、はっと、ごはっとのはっと、禁じられていることに、たがうことなく、万事順調である。五、陰、風紀の身でありながら、自己満足に陥らず、人々と連れ立って、賢者の教えを請うのである。それでも起伏せぬものがあれば、堂々と征伐するがよい。万事順調に行くであろう。上院、謙遜の心がおのずと言動に現れるが、人々に理解されない。兵を動かすとしても、ただ自分の領地内を平定するにとどめるがよい。とこうなっておりますね。剣、陰、陰、陰、陽、陰、陰、実るほど頭をたるる稲穂かな。剣、15番目の剣ということでした。といったところで、時刻が8時7分を過ぎたところです。以上です。